キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
売上を上げるには顧客単価を上げるのとお客様を増やすのとどちらがいいんでしょうか。
なるほどね、はい、難しい言葉を言っちゃいましたね、はい、売上を上げるためには2つ方法がありますよと。継続的に売上を上げるには、顧客単価を上げていくのか、お客様の数を増やすのか、この2つですよと。もう1個、繰り返し買ってもらうっていうこの3つ目もあるんですけど、ちょっとこれは置いておいて、どちらの方がいいのかと、経営的に考えても、営業マン的にも考えてもどっちの方がいいのかということですね、はい、これは、答えを言ってしまうとお客様の数を増やしましょうねということです、はい、これは、僕の持論ではなくて武蔵野の小山社長が言っていて、ああそうだな、全くその通りだなと思って納得した話なんですけど、多くの社長が最初にその顧客単価を上げようとしますが、あれは大きな間違いですよと。お客様は決めた金額以上は払わないですよと。一つのお店で全ての買い物はしないんですよと、という傾向があるので、顧客単価を上げるっていうのは結構難しいですよと。簡単ではありませんよと。特に、自分で商品を売ったことがない社長さんっていうのは、その客数増加と客単価の上げるっていうのはもう同じぐらいだっていうふうに考えるんですけど、違いますよと。で、挙句の果てにはその商品サービスの付加価値を高めずに無理な値上げをしてしまう社長さんがいているみたいなんですね。そして客離れを起こしてしまうっていうことですね。客単価が上がっていても客数が減ってしまうと売上は伸びませんよと。業績を伸ばすにはそのお客様の数を増やすのがもう先決ですよと、一番大事ですよというふうに言っています。僕もその通りだと思っています。はい、担当しているお客様の件数が例えば10件で、売上が1人1万円だとしたら、売上10万円だとすると、お客様の数を増やして20件にして売上が20万円になるのが成長と言いますよと。で、お客様の数が10件のままで売上が20万円になることを膨張と言いますよというふうにおっしゃっているわけですね。ああなるほどなと、と思いました。はい、客単価を上げるよりかはお客様の数を増やしましょうねと。お客様の数を増やしてから客単価を上げましょうってことですね。客単価を上げるためには売上げっていう考えよりかはお買い上げっていう考えに発想を切り替えましょうねと。売上げっていうのは会社がお客様にその対して商品を売るっていう行為ですけど、お買い上げっていうとお客様から自らの意思で商品を買ってもらうっていう行為になりますよっていうことをおっしゃってたわけですね。なるほどなと。僕が営業マン時代っていうとどうだったのかなっていうと、もちろんお客様の数を増やすっていうのがもう大前提だったんですけど、顧客単価を上げるっていうのもやっぱやっていましたね。両方やっていましたね、営業マン時代は。即決営業やってる時は特に顧客単価を上げるっていうことをやっていましたね。特に、顧客単価を上げる方がなんかかっこいい営業マンみたいな、強い営業マンみたいなね、周りが例えば、だいたい当時1キロ70万円ぐらいだったんですよ、太陽光発電って。だから3キロのシステムだったら3、7、210万円みたいな 感じで売っていたところを1キロ100万円で売ってたら300万円で売れるわけですね。そしたら他のみんなが210万円で売っているのにもかかわらず、僕は300万円で売ることができますよなんて言うと、うわすげーって営業マン同士では思うかもしれないですけど、お客さんからしたらたまったもんじゃないわけですよね。他のみんな210万円で買ってるものをこの営業マン来たら300万で買わされてしまうわけですからね。しかも言葉巧みに、ね、セールストークが強いとそういうふうになってしまいますよと、まあ、そうすると次がもうないわけですね。次がないかなというふうに思います。それにインターネットも出てきたことですし、そこだけやたら高かったりするとおあそこはぼったくり価格だぞっていうふうになってしまいますから、ライバルもいることを考えるとそれはもう難しいんじゃないかなっていうふうに思います。もう僕がそれができてた時期、例えばみんなキロ70万円で売っていたのに、キロ100万円で売っていました、超高値で売れていましたよと、しかも尋常じゃない数売っていましたよなんていうのは、これもやっぱ昔の話かなと思いますね。20年前の話かなというふうに思いますから、まだパソコンが一家に1台あるっていう家が少なかった時代ですよ。インターネットがなかなかね、世の中にまだ広がっていなかった時代ですから、そういう時代には OK だったと思います。はい、情報が足りない中でお客さんがその営業マンの話を鵜呑みにして買うわけですから、そのしかも太陽光、20年前の太陽光発電なんてでほとんどないわけですよ。タウンページにも載っていないわけですね。太陽光発電というそのカテゴリーすらなかったわけですから、そういうカテゴリーがなかった時に太陽光発電を売るっていうのはそういうのができたかもしれないですけど、今はもうちょっと難しいかなっていうふうに思います。はい、そんなことしたら客離れじゃなくても書き込みされますからね。ここはぼったくり業者だから気をつけろみたいな、そういうのがあります。で、特に今のこのご時世でも訪問販売でちょっともう、ね、良くない金額で売っていたりすると Google の書き込みなんかで星1とかね、星 1.2 とか、そのものすごい悪い書き込み書かれてしまいますから、基本的には悪い書き込みっていうのは僕は真実の声かなというふうに思います。はい、そういうやつの声はやっぱ騙されたりすると悪のね、ふざけんな許せんっていう怒りの感情が出てきて、やっぱ仕返ししようみたいな感じになってくるとは思うんですけど、それはねやっぱ真実かなと思います。で、逆にすごく良かったよっていう声がやたらありすぎると、これ本当かよと思ってしまうわけですね。Google の評価とかでも星がね、なんか訪問販売の会社なのに150とかあったりするととか思ってしまうわけですね。そんな訪問販売から買う人が Google の書き込みを書くのかっていう話ですね。そんな人いてるんかなっていう感じですね。情報弱者と言われるような人たちがターゲットになっているのに、なぜか Google の星がめちゃくちゃたくさんついているっていうのは、これは対策していますよと。で、それを見てもやっぱ違和感を感じるわけですからね、おかしいなっていうふうになってくるわけですね。だから今のご時世膨張していくとやっぱり破裂するわけですね。顧客単価を上げまくっていくとやっぱりよろしくないなと。単価を上げるんだったらやっぱその分の付加価値を高めていかないとダメかなっていうふうに思います。で、ちなみに、利益が出たら一番最初にお客様の数を増やすことにお金を使いましょうねっていうふうに小山さんは言っています。で、2番目に社員教育ですよと。で、3番目に設備投資にお金を使いましょうねっていうふうに言っています。利益というのは内部留保せずに会社を潰れにくい体質に変換していくことにしましょうね、そのために投資として使いましょうねと。社長の仕事というのは会社を潰さないためにお金を使うことであって、お金を残すことではなりませんよっていうふうにおっしゃっているわけですね。もうその言葉はもう確かになというふうに思います。その通りだと。お金だけ残していっても内部留保で1億円ありますよなんて言ってても、その転換する投資をしていかなかったばかりにすぐパターンって倒れていくっていうことはよくよくあります。特に訪問販売の会社とかで太陽光発電の会社も今いっぱい潰れています。調べていくと ね売上が7億円ありましたよと。で、前世紀7億円あったんだけど最後の方に1億円になって倒産してしまったっていう会社がね、よくよく目にしてたわけですね。2018年とか2017年とかその辺になってくると。で、なんでだって僕は言いたいんですよ。売上7億もあって、で1億、まあ、もちろん7分の1になってるのものすごい圧縮下がってるんですけど、売上1億もあるのに潰れるんかっていう話ですね。それぐらいもう膨張しているわけですよ。かかるお金がもう固定費が高すぎて1億円じゃ賄いきれないっていう話だったんですよね。それももうそれも売上の膨張じゃなくてその会社の膨張だと思うんですね。一人当たりのかかっているコストが高すぎて膨張してしまうっていうのもあるのかなと思うので、膨張っていうのはやっぱりよろ ろしくないなというふうに思います。やっぱり、お金を利益で儲けたらやっぱ投資していって潰れにくい会社にやっていくっていうのは大切かなというふうに思いますね。やっぱ膨張っていう例えがもうぴったり当てはまるなと思います。お客さんに対して膨張させるようなことをするとやっぱ客離れを起こしていきますからね。なんでお前のところで買わなきゃいけないんだよと、なんでよそよりも倍ぐらいするのにお前そんな高いお金で買わなきゃいけないんだよっていうふうになってきてしまいますから、やっぱライバル会社もいてますし、適正価格っていうのがあるわけですね。マージャンも一緒ですよね。自分だけ高い手で張ってでも、ね、相手から相手もいることですからね。やっぱ相手で安い手でポーンと上がられてしまう場合がありますから、自分だけがやっているわけじゃないんですよっていうことをやっぱ肝に銘じておかないと、やっぱ客離れっていうのを起こしていきますよと。客離れを起こさないためにやっぱ適正価格、僕は相場の価格よりも少し安い価格っていうのが一番いいのかなというふうに思っています。この人は多分セールストークで、多分そのネットとかで情報を細かく調べるような人ではないんだなと、このまま行ったら多分印鑑をさせることができるなというふうに思っていても、人は分からないものです。やっぱあれからインターネットで探したらなとか言ってやっぱ言われたりするわけですね。でそういうことがあってから、あ、もうこういうことやめようと。人によって人の顔を見て金額を変えるっていうのは良くないなって、あ、この人騙せそうな人だから価格釣り上げたろうっていう、こういうフェアじゃない売り方っていうのはいつかやっぱしっぺ返し来るよなと、もうやめようと。どんな人にでも僕は公平にフェアにやっぱり相場よりも少し安い価格で売ろうと。これがやっぱり、ね、適正な価格帯でもあるし、正しい営業法なんじゃないのかなっていうふうに思って、僕は切り替えることに成功しましたよと。でそのおかげでお客さんから指示を受けて、一番安いわけじゃないかもしれないけども辻さんにお願いしたら間違いないよねと。だから値引き交渉っていうのは僕は一切ないわけですね。一切ないです。でお客さんも値引き交渉せずにそれでお願いしますっていう頭を下げて買ってくれるようになる、なってくれましたから、やっぱりお客さんの顧客単価っていうのを無理に上げての買わせるっていうのはやっぱ膨張になりますからね。やっぱよろしくないですよ。そういう意味ではやっぱお客さんの数を増やしていくっていうのが大事かなというふうに思いますので、顧客単価を上げるのかお客様の数を増やすのかどちらが大切ですかって言われたら、ズバリお客様の数を増やしましょうと。顧客単価をむやみに上げてしまうとよろしくないですよと。昔マクドもあったけどね、マックからマックへって原田社長が言った時に、マクドの価格は安すぎる、どんどん高くするぞって言って、もうどんどんどんどん高くしていって、結局ファミリー層がね、あんまり行かなくなっちゃったみたいな過去も確かあったと思いますから、まあ、単価を上げていくっていうのは確かにかっこいい、経営者目線からするとかっこいいんですけど、営業目線から見てもかっこいいんですけど、消費者側からしたらたまったもんじゃないっていう話になってしまいますから、そういうバランスっていうのが大切ですよと。お客さんの数を、顧客単価を上げていくよりかはお客さんの数を増やすことに専念していきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。